そこにとどまりなさいという。これがイエス様のメッセージなんです。これを私に適用すればね、皆さん自分の弱さ、自分が失敗したその場所、裏切ってしまった場所、死亡落胆した自分、そこにとどまる、その自分に向かい合うということなんですよ。時間をかけてきちんと自分の過去、本当にもはやそんな目一度見たくないわけでありますけど、忘れたいんですが、だけどもそういう自分自身の罪深い弱いもろい、そういう自分の姿にきちんと向かい合うという、ね、これがエルサレムにとどまるということだ。その時に弟子たちはどうしてもそんな私たちにとても主の宣教、世界全世界に出ていくなんて、そんな大役が担うことができるはずがないわけですが、主よ、どうぞこんな私たち、こんな弱い脆い罪深い私たち、あなたを裏切ってしまう私たち、どうぞ約束の聖霊を、上からのあなたの言われる清い道からで、愛の道からで私を満たしてください。切なる願いと渇きとして持って、彼はこの特別な祈りを決意持って始めたということなんですね。私たちにもそういう祈りが必要だと思いませんか。私自身がつまずいてしまったとき、失敗してしまったとき、思いようにならない、どうしたらいいかと途方に暮れたとき、そして自分自身の本当に弱さや愚かさや汚れというものを嫌というほど見せられたとき、神様、こんな私ではどうにもなりません。どうぞ私を新しく作り変えてください。上からの清い愛を御霊で満たしてください。聖を与えてください。本気で祈り始めるんじゃないでしょうかね。どうぞそのような祈りを私たちもまた機会を捉えて祈らなきゃならないと思います。自分のために、あるいは自分の家族の問題のため、教会のため、私たちは祈り始めることができますよ。第2のことは、共に祈る祈りだということですね。12節から14節、その人たちは、主雑多な人でありましたが、14節見ますと、彼らは皆と、皆夫人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの教会と共に祈った。心合わせてひたすら祈りをした。共に祈る祈りだということをまず捉えたいと思います。この祈りは、聖霊タイプの祈りは、共に祈るために集まった人たちによって祈られたということですね。で、共に祈るために集まった人たちはどういう人たちだったかということが、丁寧に書いてあるわけです。その人たちは書いてありますね。第一に、これ11弟子です。名前が挙がっています。ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポとトマス、バルトマイとマタイ、バルカの子、ヤコブとネシントのシモン、ヤコブの子、ユダとであった。まず、その中には、中心として11弟子がいました。ペトロを中心とした弟子たちですね。十字架の前、みんな逃げた連中ですけども、しかし、キリストの復活によってもう一度集められた。そして四旬主の復活後の中で、もう一度新しくですね、この希望が与えられ、イエス様が生きておられるんだということをですね、知ることができた弟子たちがもう一度集まっていたんですね。だけど皆さん、この十字弟子というものが、イエス様が十字架にかかる前夜、あの最後の晩餐の席上においてもですね、この中で誰が一番良いか、そんなことが彼らの話の中の中心であったという、情けないような弟子たちだったんですね。みんな自分がと、自分が一番だと思っていたんですね。自分という世界に生きていた男弟子であったわけでありますね。申しましたように、他の者が、イエス様、みんな裏切っても私だけは大丈夫です。そんな言い方せんでもいいのにと思いますけども、これが彼らの思いだった。 そういう人たちが一緒に集まるんですね。これなかなか大変なことであります。またそこに主に従ってきた女たちがそこに乗りました。マグダのマリをはじめ、主の救いに預かり、主を愛して持てるものを捧げて、主とその弟子団一行に仕えてきた女たちが何もいたわけですね。実は復活を、最初にキリストの復活を見たのはこの人たちだった。復活されたキリストはまずこの女性たちにご主を表される弟子たちだ。そして女たちが隠れている弟子たちのところに行ってですね、そして私たちは主が蘇りの主を見ましたと言うんですけども、弟子たちは男たちは誰も信じなかったんですね。また女連中の言うことだと、まあ、センチメンタルだと、なんか幻でも見たんだろうと、夢でも見たんだろうと、本当に軽蔑してたんですよ。一丁前に取り扱わなかったんですね、弟子たちは。女たちは軽く見られているところがありますよね。まあ時代もそうでありました。そういう女性たちがいた。そして問題は3番目にですね、母マリアがそこにおりました。マリアは早い時期から弟子団の中に加わっておりましたけど、問題はその兄弟たちであります。主の兄弟たち、彼らはですね、イエス様がこの聖人はですね、兄イエスをメシアだと全く信じておりませんでした。イエス様がカペナムで立ち上がるときに、兄弟たちはナザレから出てまいりましてね、そして兄がちょっと狂ったんじゃないかと思ってですね、引き取りに来たんですよね。そんな兄弟たちだったんですね。彼らはイエス様は諸女公団でありまして、イエス様の後にマリアとヨセフから生まれたイエスの兄弟たちだった。彼らはいつイエス様の弟子の中に加わったか、それは復活です。コリントの15章の中にヤコブに現れた、ね、これイエス様の兄弟ヤコブなんですけども、後にイエス様教会の中心人物になってくる人ですが、ヤコブの手紙を書きました。ユダというのもおります。これはユダの手紙を書きました。復活を見たとき、復活のキリストを拝したときに、兄がメシであることを彼らは悟ったの。そしてそこから弟子たちの中に彼らは加わってきた人たちなんですね。まあ、雑多な人たちと申しましたけども、11弟子がおります。俺がという連中です。そして女たちがおりました。女性のまた得意の問題があったかもしれません。さらに問題なのは、主の母マリアと主の兄弟たちが後から加わってきたんです。信仰の共同体に新しい教祖の身内が加わってきたと考えてみてください。イエス様教祖じゃありませんけども。これ大変面倒ですね。この人たちをどう扱ったらいいかということは、弟子たちの中で大変難しいことだったと思います。弟子たちにとってですね、主イエス様の肉親が、この新参者ですよね、加ってきて、どうこの人たちを弟子の中に迎えるか、弟子の中に迎えるか、ややこしい問題です。また主の弟子たちも、彼らは新参者であるかもしれませんけども、自分たちはイエスの肉親だよっていう思いを持ってたらね、その取り扱いにおいては、夫婦も出てまいりましょう。まあこれは大変な人たちの集団だったと、どうぞご想像いただきたいのでありますね。この雑多な人たちが一緒にいたんです。で、教会っていうのは、キリストの教会というのは本質的に雑多な人たちの集まりなんです。このようなグループや団体っていうのはね、主義主張や、あるいはこの経済的なこの問題のために一緒に働くとか、あるいは趣味でね、一緒に集まってくるとか、みんなある意味で目的や均一化した人たちがそこに集まってくる。会社でも作業するのはちゃんと試験しますからね、選んで取るんですよ。均一化された集団です、大抵のものがね。学校なんかでも進学校は均一化された集団です。エリートの社会ですね。この社会はみんなそうであります。そういう均一化された集団はそこにある一つの彼を留めているところの要素において一致することができるんです。だけども教会ってのはね、まさに雑多もいいところです。牧師がね、 あなた教会に加わってくださいませんか、あなたもイエス様信じて教会に加わってくませんかって洗礼授けて、その人に教会に加わってくださいということではありませんよね。牧師もどうしようもないんです。この人教会に加わってくれたらいいなとこう思う人はなかなかイエス様信じませんね。いやまたなんて言って、